9月15日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。涼しくなりましたね。
本当一気にもうなんか朝起きたら、ああ寒いっていう感じですよね。
有楽町今屋上の温度計が 21.9 度を指しております。この時間で30度だったこともあると ね、 それがせいぜい2週間3週間前だったって考えると、いやずいぶん涼しくなったなという感じで、
なんかね一気に秋めいてきたと言いますか
一気に。昨日は半袖だったんですが、長袖シャツにジャケットも羽織るっていう感じに変わってまいりました、ちょっとね体調お気をつけくださいね。でまあいろんなことが変わるというこの1週間で、まあ、昨日は、ね、今日の入ってきた一面トップ、みんなそうですけれども、自民党の総裁選が行われたと、都内のホテルの大宴会場でこう行われたんですが、私もまあ、どんな様子なのかなと思ってですね、取材というかふらーっとこう行ってきたんですけど、まあ、でこれだけまあ大規模でかつコロナウイルスもかん、ね、警戒しなきゃいけないということで、会場に直接入れる記者の方っていうのは結構数を絞って事前登録制にしてたようなんですね。でただそれ以外の人たちはモニタールームっていうのを作ってですね、まあ、横の部屋でこう大きな画面をこう見ながらですね、そこでこうどういう様子かっていうのを取材するという形でやっておりまして、で私も当然うぞうむぞうの一人ということなんで、モニタールームの方でですね、まあ、モニタールームも記者席100以上は200ぐらいかな用意していたんですけど、もうすぐいっぱいになっちゃうぐらいの感じで、もう私なんで、この総裁選2時に始まって3時半過ぎに結果が出るまで、1時間半ずっと立ちながらですね、見るともう足が棒のようになって若くねえなと思ったんですが、でやっぱりね一番記者の方々もどよめいたのが、票を発表するところで、岸田さんが89票取ったと、そこはおーという感じの声が上がってました。そもそも141票あった地方投票に関しては大体どこに行くっていうのがもう事前の報道で、ね、確定をしていました。菅さんに89票で、石破さん42票、岸田さん10票だというのがもう出てたんで、そうすると差し引きすると89票かと、で岸田派47人と、そうするとこれ20以上30近くどこから票を持ってきたぞと、議員票が入ってるぞっていうことがみんな容易にこう想像つくわけですね。そうすると一体誰がどこから票を回したんだっていうことで、そういうどよめき声が上がっていたなという感じがありました。後ほどねこの総裁選のね結果などなどについてはまた詳しく掘り下げていこうと思いますが、まあ、いろんなサブネタも含めてですね今日の新聞では書いております。まあ、叩き上げの菅さんと、また叩き上げっていうのをそのまま書く新聞と、カッコをつけて叩き上げっていう書く新聞があったりとかしてですね、どちらかというと菅さんとかあるいは政権に対して距離がある、某朝日新聞とかはですね、カッコをつけて書くと、あ、なるほどなと。でそれで記事の中を書くとですね、読むとですね、お父様は南満州鉄道出身でいちごの組合も自分で作って、その上町議もやっていたと、まあ言外にですね、この人叩き上げじゃなくてボンボンだったんだぞみたいなことをこう匂わすような、カラーが出るなというね。なんだ出すんだったらもうドンと出しゃいいのに、こういうところで匂わすっていうのがまたなんというかという感じがあるんですが、まあそれはそれとして、でこのまま行くとですね、今党総裁にまずは選出されたと。で明日の国会で、主犯指名を受けて、で、主犯指名を受けた暁には第99代内閣総理大臣として選出をされますということが出ております。そうするとですね、じゃあ切り板踏みたいじゃないですか。誰もが100代目っていうのをみんな目指して、これから総裁選ですがっていうようなことが、書かれたりもするんですが、私思うのはですね、この何代総理大臣っていうのは主犯指名を受けるたびに代が変わるわけですよ。だから今内閣総理大臣で第98代安倍晋三さんなんですが、第97代も96代も実は安倍晋三さんなんですよ。というのは衆議院選挙があって、その後新しい議会の構成の中でもう一回主犯指名って必ずやるじゃないですか。そのために代が変わるんで、これね今実は一番 100代目に近いのは菅さんのはずなんですよ。自分で解散打って勝ちは絶対に自分が指名されますから。第100代ってやっぱりこれ魅力なんじゃないのとか思うとですね、それを自分でやりたいというふうに政治家なら思うだろうと、ならば解散は早いんじゃないのかみたいな、やぶにらみをしてしまいます。まあ、ことごとさようにやっぱり政局ってみんな好きねって話なんですが、今日はですね、まあその話題は、まあ中心となりますけれども、党役員人事もね、いろいろと出てきております。で、この先、組閣ということで、まあその人事なんかもね、出てきておりますんで、今日のコメンテーター有本香里さんとも深めていきますし、また7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、自由民主党の参議院議員松川るいさんと電話をつないで、まあ党内の様子どうなってんだとか、その辺のことも聞いていきたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。菅新総裁誕生ということで、党役員人事であるとか、あるいは、党内の様子、7時10分過ぎには自由民主党参議院議員の松川るいさんにも聞いていきます。それから、自民党の総裁選の一方で、合流新党、新党の名前は立憲民主党と言いますが、ここの人事も出てきております。今日は、結党大会が開かれるということです。それから中国当局が香港から台湾に脱出しようとした活動から12人の拘束を発表したというニュースも取り上げてまいります。
今週は番組オリジナルマスキングテープを3人の方にプレゼントします。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。6時19分になるところです。ここが気になるというところ。まあ、昨日のね、総裁選もありまして、まあ、それの報道が非常に多いと。まあ、各紙、長官入ってきましたけれども、この総裁選を各紙が一面トップに挙げております。で、まあ、そこで、オープニングでね、ちょっと冗談めかして、じゃあ、政局的に、衆院解散はいつなんだみたいな話をちょっとしましたが、トシさんツイッターで政局より政策が気になりますよと、まあ、他にも様々な方にですね、いやそんなことより政策だと、みっつあんさん、みんな政局が好きなわけじゃないと、余裕ある働く男が人事が気になる程度のもんだと、他の人たちはそんなことより暮らしだと思うよというところ、まさにおっしゃる通りでありまして、その暮らしの部分というのは今日ベタ記事扱いも多いんですけれども、いろんな指標が出てきております。例えば飲食業の倒産が過去最多であると、これは東京商工リサーチが発表した1月から8月の飲食業の累計の倒産件数ですが、前の年の同じ時期と比べて 13.2% 増の583件に上っております。2011年東日本大震災の後、あの自粛でも確かにね、お店、閉まったところは多かったですが、あれに抜いて、過去最多となったということ。特に居酒屋さんやお寿司屋さん、蕎麦屋さんなどの倒産が急増したとなっております。まあ、確かにですね、この有楽町の周り歩いても、ビルの地下の飲食店街でもうベニヤ板張って、あ、お店ここなくなっちゃったんだねっていうところが、結構行ってたお店でもね、増えてきちゃっていて、いや影響ってものをまざまざと見せつけられるというもんですが、他にも懐具合にも影響が出ていて、東京ディズニーランドなどを経営するオリエンタルランド、賞与が7割削減になって、契約社員の方々は配置転換と、ショーやパレードが休止だということがあるんで、そのパフォーマーの方々が、配置転換をするということ、あるいは、まあ、契約社員の方々退職を促すというようなことも出てきております。で、その人の流れでですね、じゃあそういった形で、まあ、退職した方がどこ行くのかというところで、生命保険の営業職が3ヶ月で3000人増えていると。まあ、コロナ離職者の受け皿になんていう話も出てきております。まあ、離職者の受け皿という意味でいくと、まあ、旧来はですね、まあ、タクシーの運転手さんというのもその一つの有力な受け皿だったんですが、これは毎日ね、朝私送ってもらうんで、いろいろ景気を聞くと、やっぱ厳しいですよと。これ今日9月15日じゃないですか。今日で東京23区の営業自粛、飲食店のね、もう一応終わるということになってて、そこに相当期待されている方が多いですね。いや本 当にもう夜10時過ぎたら一っ子一人歩いてないみたいな状況で、で、終電狙って駅でつけてても、まあ一人二人降りてきたらおしまいぐらいで、後ろずらっと10台ぐらい並んでるのに、俺たち一体どうするよこの夜っていう、そんな感じになってるんですよっていうようなね、話をしてました。あの直近今日もですね、飯田さんで4人目ですよ。これだけ夜7時、6時7時から転がしてて、いや6時7時から転がしてってことはですよ、12時間まあ10時間ぐらいやって僕で4人目って、いや今そういう状況なんだということで、それに追い打ちをかけるように、豪雨災害などのね、被害というものも出てきております。経済産業省が昨日発表した7月の第三次産業活動指数と、まあ、サービス業指数と呼ばれるものですが、新型コロナウイルスの感染拡大に加えて豪雨災害などもあって7月は 0.5% 低下したと、それから7月の豪雨の農林水産業の被害額は2074億円に上ったということ、これは農林水産省が昨日発表した額であります。45の道府県で確認ということで、もう全国つつうらうらで、被害が出ているというような現状も出てきております。で、こういったことも含めてですね、今需要の部分が非常に減っているということがあります。これ高校だとか中学だとかでも習いますが、経済っていうものには需要と供給の法則なんて言って、で、この、欲しいって思う人たちと、じゃあそれを売りますっていう人たちが、こう見合ってですね、で、そこで価格が決まっていくっていう、なんか需要曲線と供給曲線、この二つがバッテンのように重なったところが物価なんですよ、みたいなのはよくやったじゃないですか。で、需要がこう下がっちゃうと、欲しいっていう人がいなくなるから、売り手の方は、じゃあ値下げをしてでも売ろうっていう風になるから物価が下がっていく、要するにデフレになってしまうと。で、そうすると景気は悪くなるよねっていう話をよくしますけれども、その需要の部分が今かなり、減ってきていると。で、それをこう、じゃあ、支えようと思っても、家計も企業も、いや、そんなこと言ったって手元にお金ないからさ、とか、見通しが立たないから、なかなかお金払わないと。で、こういう時には、政府がお金を出すことによって、需要を支えてあげないと、今は、供給の部分というのが、なんとか持ってますけれども、これが需要に合わせて供給を減らしちゃうと、景気が良くなった時には、今度、物を作る方の能力が著しく下がってしまうんで、景気が良くなってきた時にみんな物買いたいけど物がないっていうことになるとインフレが起こってしまいますよねっていうような話をします。なのでここで需要を支えてあげなきゃいけないと。で、ここでじゃあ菅さんがどういう政策打つのかっていうのがポイントで、菅さんが常々言っている縦割りを打破するとか、あるいは規制を緩和するっていうのはどちらかというと供給サイドに効く政策なんですね。供給のキャップを外してあげると、だから規制があってこれ以上物が作れないとか、ね、あるいは新しくこういうものを作りたいんだけれども、これ縦割りの中で、僕らの業種では作っちゃいけないことになってるというようなものをこう打破していくっていう、確かに改革っていうふうに言うと非常にこう耳障りいいんですけれども、これは実は供給を高める政策の一つなんですね。で、これやるのはもちろん結構だし、これをやることで日本全体としてものづくりが非常に盛んになればそれはいいんですが、一方で、日本の中では需要というものも伸ばしていく、あるいは支えていかないことには買い手がいなければ物作れないという状況に陥ってしまうので、今コロナの状況であるということを考えると、実は、供給サイドの、政策、中づく金融政策と財政政策というのは滞りないようにこっちは打っていかなきゃなんないと。だから両睨みでやっていくという、まあ、おそらく菅さんもそういうことでやっていくとは思うんですけれども、ここは細かく見ていかなければいけないところだなとも思いますし、ね、あんまりその供給サイドの政策、規制緩和だとかに、ばっかり注目というか集中をしてしまうと、それはそれで、経済が回らなくなるぞっていうのは、まあ、経済ってタイミングだなっていうのはよく言われるんですけれども、特定の年代の方々には非常に評判の悪い、いわゆる小泉改革ってやつも、あれ景気がいい時にやってれば、みんな万々歳だったんだけど、あの当時はまだ景気が悪かったっていうこと。で、そこをちゃんと、こう、温めてあげないと、せっかくの政策がうまくいかないと。まあ、この辺はですね、この20年で、みんな身に染みているところだと思いますんで、きちんと注目をしていきたいと思っております。 さあ、メールもたくさんいただいております、菅新総裁そして総理へというところですが、生野さん、新業アナウンサーにメッセージです、はい、新業さん秋田が暑いですね。
だのよ、
吉田厚生投資を擁した金足農業旋風以来の盛り上がり、菅総裁に期待しましょう、うん、新業さん官邸に取材に行ったらどうですか。吉田投手は先日プロ初登板で勝ち負けつかなかったみたいですね。
そうでした。
新業さん球場に応援に行きましょうと、すごい。新業に対して官邸に行け球場に行けと。
いや球場行きたかったですよ。そうなんですよね。
そりゃそうだよな。
ねえ、まあね、菅新総裁もね、うん、もう感想で言うと、まあ、井戸電したって感じですかね。
井戸電した。
電したってびっくりしたって。まさか秋田から新総裁が出るとはっていうのは。
本当だよね。
やっぱり、なかなか思って、なんか想像できなかったので、井戸電したなっていうところはね、ありますよね。ご出身の湯沢はもう知ったげ雪が降りますからね。
知ったげ雪が降るか。
もうたくさん雪が降るんです、本当に。
うん、秋田弁講座もいろいろ聞いていきたいと思います。いや何しろモノマネしなきゃいけないからさ。
そうですよね、
大変だよ。
ちょっと秋田弁踏まえつつよろしくお願いします。
いやいや本当に。さあここが気になるプラスです。6時34分です。朝刊各紙、まあ、一面からね、大展開しているのは菅新総裁誕生という自民党総裁選ですが、それ以外のところ、まあ、国際面で各紙書いてるんですけれども、昨日ですね、欧州連合ヨーロッパ連合 EU と、中国の首脳によるテレビ会議が、行われました。でこれ中国からは習近平国家主席が参加して、で一方 EU からは、ミシェル大統領とフォンデアライエン欧州委員長、それからEU の議長国ドイツのメルケル首相が参加をしたということであります。で元来 EU は中国との関係というのは、まあ、経済的な結びつきが非常に強いということもあってですね、中国に対して、まあ、融和的というか、まあ、かなり、まあ、仲がよろしかったわけであります。まあ、一帯一路というですね、中国がやろうとしているその経済圏、まあ、その一帯一路という線を引っ張ってですね、で西の方にずっと長く伸ばしていって、その終点がドイツのハンブルグだったりとかすると、そこまで、鉄道貨物でつなごうなんていう話も あるぐらい、もうすでにね、かなりいい物品は動いているようですけれども、まあ、そんなこともあってですね、非常に結びつきが強かったんですが、一方で、まあ、人権というあたりで、あまり、融和できなくなってきていると、まあ、香港の国家安全維持法というものができたあたりからかなり風向きが変わってきたとも言われております。先月ですね、中国の王毅国務委員兼外相が、まあ、ヨーロッパ各国歴訪ということで5カ国ぐらい行ってました。イタリアとか、まあ、どっちかというとですね、中国にとっては、お得意様というか、金ガンガン流し込んで、今までだったら言うこと聞けよみたいな感じの、国々回ってましたけれども、結構ですね、札びらで叩かれたって、そんな、強気で来られても困るぞみたいな感じで、香港のそのね、人権状況に対しては格好がチクリチクリと、言ってましたし、ね、結構いわゆる塩対応されていたというのがあって、まあ、フランスの新聞などは、王毅外相の訪問は失敗だったなんていうふうに書くぐらいに、風向きが変わっておりました。で、ポイントとなったのはドイツで、ドイツのマース外相が、その、王毅さんとの会談の中で、香港、ウイグル、チベットなどを挙げて、人権状況を看過できないぞということをかなり強く発言をしておりました。まあ、その辺でですね、ひょっとすると、まあ、その時も少し私申したと思いますが、なんといってもこの2020年の下半期、EU の議長国がドイツであるということで、で、ドイツがこれ姿勢を変わるとなると、EU 全体の姿勢というのもちょっと変わってきそうだぞというようなね、話が、した覚えがありますけれども、実際にですね、そういったところで、関係軌道修正をしてきたというのが、日本経済新聞が2面のところで結構詳しく書いております。人権や表現の自由といった民主主義の根幹に、ある理念というところ、まあ、これは EU にとっても根幹をなす基本的な理念で譲れない一線だと、まあ、もともと ソ連の圧迫だとかその人権の蹂躙というものに対して、まあ、一致団結して、対峙をしていくと。で、冷戦に至ったその暁にはですね、それを旧ソ連諸国にもこうどんどんと広めていくんだというのが、まあ、EU の理念の一つで、まあ、それが EU の拡大路線にもつながってきたわけですが、そういう根本的な価値観の部分でぶつかってしまうと、まあ、それは全く妥協するわけにはいかないと、まあ、これがその普遍的な価値観というものであって、まあ、日本の標榜する、まさに外交でもあるというところなんですが、経済で結びつけばそういうところが妥協できると、妥協させられるんじゃないかというふうに思っていた節のあった中国、ちょっとしっぺ返しを食らっております。今回のこの首脳テレビ会議では、まあ、そこまでの塩対応ではなかったですけれども、といってで、甘い顔ばかりでもなかったというふうに記事では結んでおりまして、まあ、香港情勢などの懸念は表明されていると、まあ、習近平さんどういう顔でテレビ会議してたんだろうなというところも非常に気になるところです。ご意見をお待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
もう自民党総裁選、昨日はその一色という感じでした、はい、
そうです ね、
ねえ、有本さんどちらかでご覧になってましたか。
はい、私は仕事場で、はい、見てました。
まあ、もうテレビどこ回してもこれみたいな感じでしたもん ね、 ね、
まあ、今朝の、ね、朝刊各紙も全部一面トップは、ねね、はい、
今日も一つ、これについていろいろ角度からよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
お知らせ挟んで7時になるところ。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。
9月15日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュースこちらです。菅自民党新総裁、党役員人事着手へ。自民党の菅新総裁は今日行われる自民党の役員人事で二階幹事長を続投させる意向を固めたと朝刊各紙が報じております。まあ、それどころか党四役もう顔ぶれ出ちゃってるというね。
出ちゃって
ますからね。はい。政調会長が細田派の下村博文さん、はい、総務会長麻生派佐藤つとむさん、はい、里弁さん、そして、選挙対策委員長は竹下派の山口泰明さんと、はい、森山国対委員長も続投。
まあ、私は個人的にはそのね、だから党内でのこう、まあ、一種の論功交渉的な力関係っていうのは、はい、まあ、ちょっとさて置いたとして、国対委員長というのはその、うん、森山国対委員長はあれは、まあ、内部ではいい仕事をされたというふうに評価されてるんですね。この辺がちょっと国民が見てる目線とね、やっぱり違和感あるというふうには思いますよね。あの国会対策でいいのかっていうことなんです。
あ、まあ、結構譲ってるじゃないかとか、まあ、まあ、国会空転
というか、ね、てるというのもあるし、国会空転してましたよね、ほとんどね、
うんうん、
まあ、それが野党のやり方だったっていうことも言えるんですけれども、うん、でもやはりね、この特に一番直近のことで言っても、はい、本当に日本は危機の中にあったわけですよね。
コロナもそうですと、うん、
そのこう中で国会が開かれている、
はい、
そこでその国民のために、特にその今直近のね、この危機のために、話し合うべきこと、決めるべきことっていうのをですね、優先させるっていうふうな国会になってたとはとても言い難いと思うんですよね。
うん、2月3月の審議状況を見ると、まあ、コロナがこれ対策しなきゃなんないということで、はい、うん、まあ、そういう質問をしている野党議員も、まあ、いたはいたかもしれないけれども、ね、うん、ただもうね、中心は森友家系、
うん、桜を見る会、そうなんですよね、だからひたすらその野党に譲って、うん、まあ、日本的に言えば波風を立てない、だけど国会そのものは波風だらけみたいな感じでしょ、
うん、
国民から見ればですよ、
はい、
これはちょっと疑問があるなという感じなんですけど、まあまあ、そういうその党役員人事になってますよ、うん、ということなんですけど、
はい、
ただ総裁選のまあ行方っていうのを見ててね、まあ、今回は朝刊各紙今日一面トップは全部この総裁選の話題なんですね。
はい、
でそれぞれ報じ方違うんですけれどもね、私これ朝日新聞が、うん、 こういう見出しを掲げてんですよ。中身、はい、記事の中身には特に賛同はしないんだけれどもね、この見出しはうまいこと言ったなと思うのは、熱気なき圧勝、見えぬ国家像と。
お
はい、これはね、私も同じようなことをちょっと感じましたね。あの国民にとってはもう全くその、まあ、もちろん、自民党の中はね、はい、いろいろこう頑張るぞとか言って盛り上がってるっていう一種の熱気はあったのかもしれませんけれども、国民は全くそれを共有できるというような雰囲気ではなく、で、それぞれ3候補のですね討論を聞いていても、
はい、
国家像というものを明確にですね打ち出したと言える候補はいなかったと言っていいと思います。
うん、
でそれぞれそういうことに観点で 論戦したというところも見えなかったですよね。
まあ、この国をどう率いていくんだっていう、なんか大きな話よりは、個別具体的な政策論みたいなところに。
そうですね。それからやはりその内政の話が多く、はい、特にその個別具体的っておっしゃいましたけど、結構細かい話が多かったなと、いうふうに、まあ、見えましたよね。世界が今どう動いていて、
はい、
その中で日本が、うん、どのように立っていくのかっていうようなところをお話になった候補がいなかったというところですね。ただ、まあ、結果としては菅新総裁の圧勝ということになりまして、はい、随分ねその党員投票をやらないっていうことについてメディアがああだこだ言ってたんですけれども、
はい、
ただまあ結局は それぞれの都道府県連ですかね、に割り当てられた票というのがありましたね、
はい、
でこの地方票というのを見てもこれもまあ、菅さんの圧勝ですよね。
菅さん89票ですからね、全体の6割以上取った。
そうそう、でメディアはねその、まあ、石破さんが国民的人気が圧倒的にあるんだという描き方をずっとしてたんだけれども、
はい、
これは果たして正しかったの、と、
うん、
いうことありますね。仮にこれ党員投票やったとしても、はい、菅さんの勝ちは動かなかったんじゃないのかなというふうに見えますよね。
まあこれだけなんかね、各都道府県で結構予備選的なものをやった、
やってましたからね、自発的にね、
にもかかわらずと、
はい、そうですね。で東京都連とかね、
はい、
そういうところの数字を見ても、まあ、実際数字を公表しないと言ってたのを公表してましたけれどもね、それを見ても、いやその石破さんが圧倒的にねその、まあ、党員票を広く、まあ、党員投票やれば、
はい、
広く票を取るという予測もね、ちょっとおかしかったんじゃないかなと、
うん、
まあ、そういう意味で、
はい、
ちょっと盛り上がりには欠けたなという印象ではありますね。
この後おはようニュースネットワークのゾーンでもこの新総裁誕生についてお話しいただきます。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。菅自民党新総裁誕生。自民党の総裁選は昨日投開票が行われ、菅義偉官房長官が岸田文雄政調会長と石破茂元幹事長を大差で破り第26代総裁に選出されました。まずは菅新総裁の決意表明をお聞きください。
新型コロナウイルス拡大をするというまさに国難にあって政治の空白は許されません。この危機を乗り越えて国民の皆さん一人一人が安心をして安定をした生活をすることができるように安倍総理が進めてきた取り組みを継承し進めていかなければなりません。私にはその使命があると認識をいたしております。
また目指す社会像について次のように語っております。
私の目指す社会像というのは自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でできることは自分でやってみる、そして地域や家族でお互いに助け合う、その上に立って政府がセーフティネットでお守りをする、そうした国民から信頼される政府を作っていきたいと思います。そのためには役所の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義、こうしたことを打破して規制改革を進めてまいります。そして国民の皆さんのために働く内閣を作ってまいります。
菅氏は明日16日に召集される臨時国会で第99代内閣総理大臣に指名され、新内閣を発足させる見込みです。というわけで新総裁が誕生と、演説というかね、決意表明の様子をまず2カットに分けて、お聞きいただきましたけれども、なんかいつもの菅さんの会見の喋り方とはだいぶ違いましたね。
違いましたね。やっぱり官房長官としてのね、こう淡々とした、お話になり方と、まあ違ったっていうのはある意味こう新しさはあったんですけれどもね。それとやはり本当にこう、あ、総裁になったんだっていうちょっと高揚感みたいなものはありましたよね。それとまあお言葉の中にですね、まあ悪しき前例主義、まあこういうものに乗らないんだと、
はい、
で規制改革を進めていくと、で私はですね、その行政改革っていうのはある意味常に必要なものだというふうに思うんですね。時代がこうどんどん過ぎていけば、まあこれは民間組織でもそうですけれども、組織っていうのは黙っていたらどんどん肥大化するし、いらない仕事っていうのは出てくるわけだから、
はい、
そこをこうまあ削いでいくっていうことも必要なんだと思います。ただ一方ではですね、さっきのその、まあ、国家像ということですね、
はい、
まあ、まあ朝日新聞の見出しをたまたま取ったからなんだけど、別に朝日の言う国家像に私賛同するわけじゃないけれども、要するに守るべきものですね、国家として。
はい、
規制改革をして、そのいらない規制を取っ払っていく、で社会活性化するようにしていくという一方で、やはり守らなきゃいけないものというのをはっきりさせてほしいと、でそこは守るための規制をむしろ新たにかけてほしいという分野もあるわけですね。このあたりのバランスということを今後もうちょっとはっきりさせていってほしいなと、はい、まあ、これは我々の取材テーマにもなっていくのかなという気もしますけれども
。さあここでですね、自由民主党参議院議員の松川るいさんと電話がつながってます。松川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ昨日の総裁選どうですか？選挙後菅さんとお話になったりとかしましたか？
いやいや、そういう機会はただまあ何でしょう、菅選対っていうんでしょうかね、
はい、選挙対策の
候補、まあ、応援、両院議員総会で、投票した後にですね、まあ、結果が分かりましたと、はい、新総裁誕生という後にですね、それぞれ選対に戻りまして報告会みたいなものをやりまして、まあ、その時にお話を改めて聞かせていただく、まあ、機会もありましたし、あと、まあ、出発する前にまたその菅選対で、
はい、まあ、
出陣するぞと、決起するぞというの、はい、まあ、私もその壇上でちょっとご一緒に頑張ろうコールというか、まあ、活動コールなんかもさせていただいて、非常にその何でしょうね、まあ高揚した感もありましたし、まあ、どっちかというとこれからもやるぞという、もうすでに始動したモードという感じも受けました。
松川さん、政治家になられる前は外交官として、ご活躍されていらっしゃいました、はい、菅さん外交弱いんじゃないかみたいなことも言われますけれども、どうご覧になってますか？
確かに外交に関するご発言が対外的に、まあ、これまで官房長官という立場もあって、そんなにはなかったとは思うんですけれど、実際問題は7年8ヶ月安倍総理とご一緒にその外交政策に関わる決断というのも一緒にしてるはずなんですね、
はい、
なので私はきっといろいろ思ってらっしゃることあるんじゃないのかなと思います。で基本的にはこの8年、まあ、近い安倍外交を支えてきた、まあ、言ってみれば一緒に実行してきた当事者なので、そういう意味では継続なんだろうと思うんです。基本的な外交政策というのは多分安倍政権のものが続くと、ただ例えばトランプ大統領と個人的な関係で、まあはい、なさってた部分とかですね、まあ、そういうところはもちろん違ってくると思うので、まあ、ご自身の独自の、まあ、今までの安倍政権の外交の延長、
はい、
いいところはまあその延長の上に、まあ、菅総理ご自身の新しい味付けとか、まあ、独自な重視するべき分野とかにおいて独自色をこれから出していかれるんだと思います、ね、
その独自色の中に例えば中国との外交がガラッと変わるみたいなことっていうのはどうですか？そういうところはなさそうですか？
私はないと思いますね。それはないと思う。
スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいます。
おはようございます。
おはようございます。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。今、まあ、飯田さんが、ね、はい、お聞きになったことの続きなんですけれども、
はい、
今もそのアメリカと中国のまあいろんな対立といいますかですね、まあ本当に武器を交えないけれどもまあ戦争してるみたいな感覚ですよね。でね、やはりこの自民党の総裁選という舞台で、こういう今の国際情勢ですね、それから日本もその中にあって、まあ人ごとでもなければ ある意味非常に危機の中にあるっていうような論戦が聞かれなかったってことは、正直その松川さんたち中にいらっしゃる方はどう感じてらっしゃるんでしょうか。私は残念だったんですけど。
私もそこは聞きたかったところなので、あまりそれが中心的というか、あまり触れられなかったらとても残念ではあるんですけれども、まあ、ある意味今回非常に急な形 で、ね、安倍総理がご体調の関係でお辞めになられて、急にその、まあ、起こったこの、まあ、戦いといいますか、総裁選でありまして、まあ、時間があまりなかったというのもあって、そういう意味でその3候補ともやはり重視しているというか、得意分野というか、そういうところに、あとまあコロナもありますので、まあ、直近のことにまあ、集中したのかなと思います。ただ実際上はさっきご指摘もされてましたけど、各県で全部都道府県の党員投票予備選でやってますので、結果については私はかなり公正なものだと思います、
ね、それはそうですね、
それは
私たちも感じるんですね。それからもう一つ松川さんの、まあ、ご専門と言っていいと思うんですけれども、まあ、朝鮮半島の情勢も非常にこう動きが不透明になっていってますよね。
はい。
まあ、そんな中で特にこの菅さんにですね、まあ、新たな、その首班指名で総理になるという後に、すぐに私たち期待したいのはこの拉致問題に対するアプローチなんですね、
はい、
これもその安倍政権時代と変わらない方向でやっていくんだろうというふうにご覧になってますか。
そうですね。ただ外交っていうのは結局相手がある話なんですね、はい、
そうですね。
で仮に安倍政権が続いてたとしても、今までのアプローチでうまくいかなかったんだったら変えようってことは当然あり得たと思いますし、
なるほど、
私は菅総裁っていうか新総理は、安倍政権8年の中で、基本的な考えは一緒に作ったはずなので同じだと思うんですよ、
はい、
なんだけど、仮に安倍総理が続いていたとしても、ここはこうなったからこういうふうに変えていこうかとか、これはちょっと時間があったらやりたかったんだけど、これは外交分野じゃなくて、例えば規制緩和とか含めまして、これやりたかったねとかですね、これは次は踏み込む予定だったけど、これはちょっと時間が足りなかったとか、
なるほど、
そういうものをどんどんやっていかれるんじゃないのかなと。
今
非常にこう仕事しない格だと思うんですよね。
今までのつまりビジョンの中でこう一歩進めていく、二歩三歩進めていくっていうことがどんどん見えるんじゃないかっていうことでしょうか。
そう思いますね。私は菅政権っていうのは、そのあまり派手なことはないかもしれないけど、非常にこう働く内閣、一言で言うと多分仕事しない格というか、より政治主導で、まあ、どんどんやっていく内閣になるんじゃないのかなっていう気は、具体的なことをですね、やっていく内閣なんじゃないのかなと。で、それは多分外交においてもそう変わらないんじゃないのか。ただ外交って手をつけないといけないものじゃなくて、置いとけば人がいいものもあるので。
それはそうですね、
正直ここはもうほっとけいいだろうみたいなこともあるわけです、本来そのやっぱり外交リソースをどこに優先順位はどこにあって、そこを抑えると他にいいことがあるとかです、例えば対中関係とか対米関係というのはそうだと思うんです、
なるほど、
分かりました。そこをその多分、非常に官房長官時代にどの方がどういう能力があってっていうことも見極めて、人事担当者ですから見極めてこられたと思うので、
なるほど、
この部分はこの人に落盤を振るってもらおうとか、そういうこともいろいろお考えじゃないですか。
ありがとうございました。
続いて教えてニュースキーワードです。合流新党の人事。立憲民主党や国民民主党などで結成する合流新党立憲民主党の代表に就任する枝野氏は、昨日新党の幹事長に福山立憲民主党幹事長、政調会長に泉国民民主党政調会長を起用すると明かしました。代表代行兼選対委員長が平野国民民主党幹事長、国対委員長は安住立憲民主党国対委員長をそれぞれ起用する考えと、今日15日の結党大会で正式に決定をいたします。
合流新党の名前が立憲民主党だとこれほど分かりづらいことはないですね。
本当ですよね。まあさっきね、その、まあ、熱気なき圧勝とかね、はい、国家像が見えないとか言ったんですけれども、
自民党の総裁選に対してね、
まあ、これはもう理念なき出来レースみたいな話ですよね。合流新党の人事って言われてもねという感じで、コメントすることもないっていう感じなんだけれども、ただですね、やっぱりここに来て、意外な顔ぶれも立憲、この要するに新立憲民主党なのかちょっと分かりませんけどね、合流新党に行くというふうに挙手を決める議員が出てきてるんですよ。で、私も何人かちょっと話を聞いたというかですね、
はい、
向こうから、まあ、あの今度こっちに行くことにやっぱりしますみたいな、お話を、まあ、こちらにくださってですね、
はい、
なんでかなというふうに聞いたらば、
ええ、
やはりその自民党が、まあ、今回さっき松川さんもおっしゃってましたけれども、予想しない形で総裁選をやった、はい、で、まあ、安倍政権がですね、最後のね、まあ、この2週間で支持率を爆上げしてきたっていうか、まあ、爆上げされたじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、うん、50% 台の軒並み叩き出す、
はい、でこれは政権支持率だけじゃなくて自民党への支持も上がってんです、ね、
そうですね、政党支持率も上がってますね、
で各党いろんなですね、まあ、調査をしてるんですけれども、はい、それによるとどうもこの2週間余りで、まあ、仮に今選挙をやったらというこの情勢調査の結果がガラッと変わってきたらしいんですよ。それでね、まあ、ちょっとその合流新党行くのどうしようかなと、
はい、
まあ、場合によっちゃその、まあ、無所属っていうのは結構選挙やるとなったらばいろんなね、不利な面があるけれども、
まあ、比例復活もできませんしね。
そうなんです。でその辺はでも今回に関してはちょっと頑張ろうかななんていうふうに思ってた方たちも、
はい、
もう全然上がってくる数字が変わっちゃったという状況で、やはりその所属先をまあ探さないといけないというような状況になってきてるようなんですよね、
は
い、だからこの合流新党がちょっとここへ来てまた、まあ、やけ太りなんて言ったら怒られるかもしれないけれども、そういう雰囲気にもなってくるかもしれないんです。ただですね、やはりこれじゃあこの野党が合流新党ができたとします、
はい、
で次国会がまた開かれたとしましょう、
はい、
さっき、ね、飯田さんともお話ししてたようにね、うん、依然として日本は国難の中にあるわけですけれども、それについてどうするか、
はい、
どう対処するかというような論戦が果たして聞かれるんだろうかと。
枝野さんは、うん、遠からず本格論戦の機会を作っていただけると期待する、衆院解散を受けて立つが、うん、まずは国会論戦を強く求めたいというふうに述べたそうです。
まあ、だから解散に関してはこうは言ってるけれども実は消極的なんでしょうね。消極的っていうか解散しないでよっていう部分あるんだと思うんですよ、
はい、
ただその、まあ、機会を作っていただけるとといった時に、まあ、新たにね今度はまあ総理も変わるということなわけですけれども、はい、でもやっぱり説明が足りてない部分があるんだっていうことを言っていたりしましたよね、この間。
はい、
まさかまたそこへ帰らないよねというようなところもあるし、それからね、やはりその枝野さんがですね、まあテレビ番組やなんかでその消費税を争点化してはどうかと、争点化することに関してはいかがなものかと、つまりその選挙のね、道具とか公約にすべきでないというようなことを言っていたんですけれども、まあ、それもねその大筋としてはそういうことも言えるんだけれども、
はい、
じゃあこの税ということに関してですね、うん、あるいはその社会保障ということに関して、
はい、
あるいはその、まあ、よく言われるその財政規律なのかね、それともそうじゃない考え方なのかというあたりを、この新しい合流新党としてはどういう考え方に基づいて、
うん、
まあ、与党に、自民党に特に突きつけていくのかっていうところですね、はい、このあたりをほとんどこの人たちも語ってないですよね、この新党を作るにあたって。
そうなんですよね、うん、代表選で確かに泉健太さんは凍結といい、うん、
あの人は全部はっきりしてらっしゃいましたね、
でまあ枝野さんも、まあ、下げるのもやぶさかでないみたいなことは、
なんかむにゃむにゃっとしてましたからね、
分
かりにくかったです ね、
ね、
あとその確かにねこの合流新党の代表選も、
はい、
なんかネット上でのみんなの声を聞いてると泉健太さんの方が圧倒的に支持が高かったように見えましたけれども、
非公式にね、まあ、人気投票のような感じでやってらっしゃいましたが、それ見ると本当9倍ぐらい泉さんに票が入ってる。
そうでしたよね、うん、確かに泉さんは随分おっしゃってることは明確だったなという印象がありました、それに対してちょっと不明瞭だったのが枝野代表かなという印象があったんですけれども、だからこれもね、まあ、自民党 党 の, その総裁というのはイコール総理になるから、はい、あその辺で、まあ、メディアもガッとその総裁選びについて選び方について随分いろんなことを言うんですけれども、うん、この合流新党の代表の選ばれ方っていうのも私たちからするとちょっとあれという違和感ありましたよね。
まあ、各党サポーターで一生懸命やってらっしゃる方、俺たちの意見はどうなんだよっていうふうに、
ね、はい、そうですね。それとやはり、まあ、自民党以上に国家間は見えなかったなっていう感じもありましたしね。
まあ、代表なくして風なしっていうぐらいですから本来はこの、ね、ガンガン消費税についても、
うん、
他の税金についても、
はい、
議論を選挙の時に仮に選挙があるとすれば、してもらった方が、
はい、その通りです ね,
ね、
うん、思いますけれどもね、
国民を選びやすい。
そうそう、だからなんでそれを争点化することに関してここまで消極的なのかっていうのは分からないんですよね。
あ、増税を推し進めた人も中、ね、党内にはいるし、
そうですね、
減税した人も中にはいるし、
政権の最後に決めたことだからっていうのもあるんでしょうけれども、それとやっぱり明確なそこに関しての方向っていうのがないんじゃないかなというふうにも思いますよね。それからその、まあ、自民党の総裁選にも求めましたけれどもね、
はい、
今のこの国際情勢の中で日本どうやって立っていくんですかというあたりも、まあ、枝野さんの話を聞いててもどうも見えてこない。だからそれに基づいてね、自分たちはこう思うということに基づいて与党自民党の新 総, あの、まあ、新総裁つまり総理になる方にね、どんどん突きつけていけるのかなっていうちょっと疑問もありますね。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国当局が活動家ら12人の拘束を発表。中国広東省深圳市の公安当局は13日、香港から台湾に密航しようとして中国海警局に拘束された民主活動家の李宇健氏ら12人について深圳市内で交流を続けていると発表しました。あの週末に、ね、あの活動家の方々のご家族が、
はい、
8月23日に拘束された後消息が途絶えたということで、あの記者会見を開いておりましたね。
はい、そうですね。あのアメリカのポンペオ国務長官もね、
はい、
これに関してもその深い懸念を表明ということだったわけですけれども、
はい、
あのちょっとここのところ本当に中国のですね、国内、うん、まああのね、国内では弾圧、
はい、
外に向かってはもう本当に、あからさまな、
はい、
まあ、膨張拡張ですね、これ本当にどんどんあからさまになってると思うんですよ。
本当ですよね。
で今私あやはりこう非常にこう心配しているのはですね、
はい、
まあ、無論この民主活動家の方々あるいは香港の関係ですね、うん、まあ、こういうこともあるんですけれども、今内モンゴル自治区で大変な事態になってますよね。
はい、
あの9月1日以降、
はい、
まあ、突如としてですね、一番ちょっと分かりやすくやや乱暴に言うとですね、まあ、モンゴル人にとってモンゴル語っていうのがその国語なわけですけれども、
はい、
第一言語だったんだけれども、これをまあ外国語みたいな扱いにするってことですよね。
はい、
まあ、ほとんどの授業を今後、まあ、多少段階的にではあるけれども中国語でやっていきますよと、
はい、
要するにモンゴル民族からモンゴル語を奪うと、いう暴挙を、まあ、突如としてやるぞと言い出してしまったと。でこれに伴ってその子どもたちや、まあ、父兄が授業をボイコットするというようなことが起き、
はい、
いやいやそうじゃない、もう学校に連れ戻すんだと、いうような動きもあったりでね、
はい、
あの自殺者も出たりしてますよね。
なんかあの学校の校長先生が自殺された、で子どもが悲嘆にくれてるなんていう ね,
うね
映像や画像が出たりしてますね。
ですからこれはね、その、まあ、で先週末に、
はい、
あの在日モンゴル人の方々ですね、
中
国籍のモンゴル人、あ中国籍というか、まあ、元中国籍の方も含めた、つまり内モンゴルから来た方々が、
はい、
かなり大規模に都内でも大阪でもデモをしましたね。
はい、
でこれはね本当に中国はあのこれをやりきるつもりなのかってことなんですよ。まあ、あのチベットでもウイグルでもずっと同じようなことが起きてきていて、
はい、
まあ、私も長年これは取材してきてるテーマなんだけれども、でもちろん内モンゴルに関してもですね、その文革時代に相当ひどいことが行われてきた、これは事実です。しかしその後は、まあ、内モンゴルについてはそれなりの民族政策が取られてきたという認識でいたんですけれども、ここに来て急にね、
はい、
そのもうどんどん、まあ、新疆ウイグル自治区と同じような状況になっていくんじゃないかとこういうようなことが見え始めた、
はい、
でこれに対してですね、まあ、その日本の永田町からほとんど声が上がらない、まあ、これはそのウイグル問題に関してもそうだったんですけれどもね、
はい、
でじゃあ例えばその国会で、まあ、さっきまさしく申し上げましたように、うん、日本がどういう方向に行くのかというようなことを、まあ活発に論戦してほしいと同時にね、
はい、
やっぱり世界の中にいる日本ということでこの隣国で起きていること特にこの人権問題ですね、
はい、
これはその内政不干渉の原則というものを、うん、あえて外れてでも、うん
はい、
やはり国際社会がいろんな牽制を中国に対して、していくべき事柄だろうというふうに思います、
うんうん、
ここで日本の見識とかですね、
はい、
あるいはその、まあ、民主主義の府ですからね日本の国会というのは、そこのいろんなこう考え方理念みたいなものを発信しなければ私たち国民としても一体何のために国会あるのっていう話になるわけですね。
まさにその価値観の部分を大事にする外交っていうのを、はいうねまあ、この7年8ヶ月やってきた、うん、で先ほど松川議員はそれを安倍菅政権次の政権も踏襲するんだというふうにおっしゃってましたけれども、うん、であるならば、それを、まあ、行政府の、うん、政府であったりあるいは国会がきちんと体現する、
は
い、
そうですね、
うん、
でね私は確かにその政権側がまあ、どうであるかというようなことも大事なんだけれども、はい、今はですねやっぱり国会の見識というのが問われている場面だと思います。というのはね例えばこの、まあ過去にチベット問題ウイグル問題で、欧米諸国がどういう対応してきていたかといえば、
はい、
政府がですね最終的なそのいろんなこう声明を出す前に、大体必ずどこの国でも国会で、一つのこうステートメントを採択すると、
はい
いうようなことをやってきた国が多いんですよね、
まあ、この香港問題についてもアメリカ議会なんかそうですよね、
そうです、もう素早くやりましたよね、はい、ですから議会が主導するというのはある意味、一番あるべき形なんですよ。
民意が主導していくということ。
そうです、はい、だからそこをね本当は期待したいなというところがあります。だけど全然なんかそういう動きにちょっとつながりそうにもないなという残念な感じもいたしますよね。それからもう一つですね、
はい、
ファーウェイのニュースなんかもさっきね新業さんが読んでくださってましたけれども、やはりこの中国の企業、中国の例えば国有企業国営企業以外に、まあ、民間と言いながらも限りなくね、はい、国策企業的なところ、
はい、
こういうところに対して、まあ、アメリカとかオーストラリアとかですねこういうところがどんどん規制をかけていく、
うん、
でこれはその回り回って日本企業にも影響がかなり大きいということあるんですけど、じゃあ日本はね、
はい、
こういうことについてつまり中国企業のいろんな安全がつまり国民の情報が取られてしまうだとか、安全保障上の懸念が言われている中国企業に対して日本は何の規制もしないんですかと。私冒頭ですねもし新菅政権がスタートしていくとしたらばいろんな規制改革がされていく行政が合理化されていくこれは全く賛成なんだけれども、
うん、
日本として守るべきところには新たにきちっと規制をかけてくださいよっていうのはこういう部分なんですよね。
まあ、先月の末かなんかにファーウェイの会長が確かセミナーかなんかで言っていたのが、はいはい日本からの部品の供給、が5割増えてるみたいな、
うんうんうん、そうなんですよね。
そういうところってザルなんだよなっていうね、
本当にねやっぱり日本の財界もねそれから政界もそうなんですけれども、はい、
うん、
むしろなんか日本企業にとってはチャンスじゃないかぐらいのことを言ってる人もいますから、
はい、
ちょっと考えられないなというところですよね。
いやでも本当そんなことをしていると、うん、まさに
日本が外されちゃいますよね。
ねえ、うん、アメリカの逆鱗に触れるってことになりかねない、
まあ、ありえますね。まあアメリカだけじゃないですよね、まあ、いわゆる自由主義圏の仲間じゃないの、
はい、
というふうな認識をされてしまっても不思議がないと思いますね。
ヨーロッパも中国に対して懐疑的に舵を切り始めた、
うん、そうですね。ドイツですら
あのドイツですら
変わってきてるわけですからね。
確かに中国の本土に行くと結構フォルクスワーゲンの車とか走ってたりなんかしますよね。
フォルクスワーゲンだらけでしたよね。
ねえそうでしたよね、
う
ん、
そうです、はい、
だそのドイツもいい加減にまずい、
うん、そうですねまずいというふうになってきている中で、うん、日本だけがなんかこうずるずるっとね、
はい、
関係を続けてしまうというのはどうなんだろうなというふうに思いますよね。だからその辺についてのこう考えがね全く表明されないというのは本当に、はい、ちょっと信じられないなというふうに思います。それとねやはりこうしたこの民主活動家ですね、あるいはこの民族政策に反発している人たちというのと日本の政治はどういうふうに関わるんだろうか、 このあたりも本当は期待したいんですよね。常にね、今までこの民主活動家とか、まあ、民族的な、ね、活動家の人たちが国外に出た場合に、
はい、
大体まあアメリカとかヨーロッパの国々がこういう人たちを保護したり、応援したりというようなことがありました、はい、今まで日本全くそういうことしてきてないんだけれども、私はやっぱり今後は必要になってくる場面でもあると思いますね。そのためにも、まあ、この人たちはその、まあ民主活動という良き活動をしようとして中国側から弾圧されている人たちなんだけれども、
はい、
しかし日本にとってどうなのかっていう観点がいるから、
うん、
その点でもスパイ防止法的なものを早く作ってですね、
はい、
こういう人たちを入れて、うん、そして日本の国益という、まあ、プラットフォームに乗っていただいた上で、
うん、
こういう活動をね、日本がこうある意味応援していくと、そしてそれが中国に対しての、まあ、一種牽制になる、
はい、
というようなところをですね、どんどん組み立てていかないと、
うんうんうん、
本当にこのこれからの国際社会の中でね、日本立ち位置を失ってしまうんじゃないかなという懸念があります。
今までは何も考えなくてよかったところ、まあ、冷戦下の体制のままでいたようなところ、
うん、はい、
いよいよ突きつけられるというところですよね。
そういうことですよね。でやはりね、日本の情報も相当抜かれてるでしょ。
ああ、そうですよね。中国当局活動から12人拘束発表というところから、まあ、中国に対する対峙の仕方などなどお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。